おはようございます。第1週目の礼拝の時ですかね、光牧師がおっしゃったと思うんですけれども、先生の解き明かされた後半の部分が今週の説教箇所になっています。実は私もその第1週の時に先生がそのメッセージをされた時に、あれ、私メッセージっていうか箇所が被ってるんだけど、それで本当にいいのかなと思って思わずこう見返してしまったんですけれども、その箇所が今日の箇所だということで、私自身本当に神様から今日は今日としてこの箇所から御言葉を解き明かしたいなと思っています。今回はこの間は光先生は出来事の全体をお話しされたと思うんですね。で、私は今日は弟子のペトロにフォーカスをギュッと絞ってお話ししたいなと思ってます。今日の後半部分っていうのはイエス様とペトロのやり取りのところがこうメインなお話になっているわけですね。そのところから私たち一人一人の信仰生活の歩みというものをもう一回振り返ってみたいなと思います。今日はですね、ペトロということなので聖書の箇所を最初に読むのではなく、まずはじめにペトロのこう歩みを少し見直してみたいな、振り返ってみたいなと思います。ペトロ、皆さんとってもよく知っている名前ですよね。本当に聖書の中でたくさんペトロさんの話は出てきているかなと思います。イエス様の本当にその十二使徒の中の人であって、最も多分よく知られている十二使徒ではないかなと思います。十二使徒の筆頭と呼ばれているお弟子さんです。ペトロの信仰告白の後にイエス様はペトロの上に教会を建てる、そして天の国の鍵を授けると祝福の言葉をされたこと、そのことも皆さんよくご存知かと思います。その言葉通りにイエス様が復活された後はペトロはキリスト教の教会の初代教会と言われる教会を立て上げた人物であり、また多くのそこでこうリーダーとなっていく人たちを育ててきました。第一コリントの中ではケファという名前で実はペトロっていうのは登場するんですね。分派のこう騒動があった時に皆さん知ってると思うんですけど、パウロの派につくのかアポロにつくのかといった時に実はケファにつくのかというふうに書かれています。このケファと書いてある人物がペトロなんですね。しかしながらペトロさんってコリントの町には行ってないんですよ、ね、でも ペトロさんは行ってないのにもかかわらずコリントの町でペトロを慕い支持する人が出てくるほどに、この時代からやっぱりものすごく名高く、そして信仰者として尊敬されていた弟子であったっていうことがわかります。じゃあですね、どんなにさぞや立派な弟子なのかなと思いきや、本当に聖書にはイエス様とペトロさんのこうエピソードっていうのがたくさん書かれていますけれども、人格者ではないんですよね。この性格をちょっと見ていきますと、確かに神様から最も愛された弟子と言っても過言ではないほどのペトロさんですけれども、わりかちこうせっかちで気が短くて、そして心に思ったことをこうすぐバッと口に出してしまうんですね。そしてこうよく言えばですよ、子供のように素直でまっすぐな、今風にというか大人でね、こう見てみちゃいますと空気が読めなくて我が道を行くタイプっていうんですかね、そういうこう人だったなっていうことがこうエピソードなんかを見ると分かるんですね。 本当にね、このこういうね、こうちょっとね、個性的なというかユニークなというか、人が神様に愛された本当に弟子だっていうことを思うと、多分私たちはみんなそれぞれに励まされるんではないかなと思うんですね。ちょっとね、聖書に書かれているペトロさんのエピソードを振り返ってみたいなと思います。ペトロはガリラヤ湖畔のカペナウムというところの漁師さんでした。お兄さんのアンテレさんと一緒に漁をしていたんですね。そしてガリラヤ湖で漁をしている時にイエス様に声をかけられたと書かれています。人間を取る漁師にしよう。そのイエス様の呼びかけにすぐに網を置いて、お兄さんのアンデレさんとペトロさんはイエス様に従いました。弟子となってイエス様とが本当に十字架におかかりになるまで共に歩まれるんですね。本当にペトロさんはイエス様のことが大好きで、そしてもう、こう熱烈に好きなんですね。それはこう聖書のその福音書なんかを見てるとすごくよくわかると思うんですけれども、そしてもうこうなんていうんですかね、行動が大胆というか、驚くようなことをこうイエス様とね、こう関わるというか交わるというか、本当に深くイエス様と関わっていたお弟子さんです。ある時はですね、嵐の湖の上をこう歩くねイエス様を見て、みんなその中でこう船の中で弟子たち怯えてくるわけですよね。で、はっと思ってる時に、そのイエス様が歩ってるのを見て、あ、イエス様、私もその湖の上を歩かせてくださいって言っちゃうんですね。そして実際にイエス様は本当にね、こう、あれ、じゃあ歩ってみなさい、こっちに来てみなさい、歩かせるわけです。しかしながら、歩っていったや否や、あれ、自分はとこう我が身に帰るわけですね。そして溺れそうになって、それをまたイエス様に助けてもらう。本当にそういうのってこう普通だったらないですよね。でもそういうエピソードもありました。また信仰告白をした後にイエス様が本当の本来ある本当に神の姿に変わられる変貌のところがありますね。その時もその姿をこうペトロは見ているわけです。そして変貌された神々しいイエス様がモーセと、そして預言者のエリアと話し合っている、語り合っているところにも、聖書にも書いてあります。口を挟むわけですね。口出しをするんですよね。そして三つの仮小屋を建てましょうっていうふうにね、こうそこにしゃしゃり出ていくわけですね。みんな他の人はしないんですけれども、そういう大胆な行動のできる人だったんですね。また皆さんよく覚えてると思うんですけど、足を洗う場面がありますよね。本当にイエス様が十字架におかかりになる直前に足を洗われるんですね、弟子のね。その時に最初は、あ、そんな足なんか洗わないでください、イエス様って言います。しかしながら、いやいや、あなたたちに私は見せているんだ、そしてね、こう本当にこの姿をね、よく覚えておきなさい、そういうふうに言って足を洗ってくださるわけです。するとですね、手も洗ってください、頭も本当にね、もっと洗ってくださいっていうふうにイエス様に言うわけですね。そうするとイエス様は、もう私が洗って全て清められてるんだから、これ以上やる必要はないって言われるんですよね。本当にそういう姿を一つ一つ見ていくと、どれだけこう大胆にというより、本当に思ったことをバッと口に出して、そして本当にこう周りをね、の空気なんか全く読まないですよね。周りがどうであっても、とにかく今自分が思ったことをすぐイエス様に話す。なんかそういう姿を見てると、こう、ああ、イエス様から見たらどういう目でペトロを見てたんだろうなっていうふうに、すごくこうその一つ一つのエピソードを見ると思うんですね。おそらく純粋でまっすぐで、 そしてその周りから自分がどう思われるかとか、そんなことなんか全くお構いなしに、本当にただただもうイエス様イエス様と熱烈にイエス様を見ていたお弟子さんだったんではないかな。そしてそれを重々にイエス様はご存知だったんじゃないかなと思います。本当にそういうふうにこうアバタもエクボっていうんですかね、よく見てくださるイエス様の眼差しに感謝をこう思うわけですよね。実はですね、そのあたりはこう微笑ましくていいエピソードなんですけどね、今回の箇所のところっていうのは本当にこの性格が、この思ったことを何にも考えなしにバッと口に出してしまうこのペトロの性格が災いして大失敗をするわけなんです。そのことがこう書かれているのが実は今日の箇所なんですね。その不意に口から出た言葉が彼の大失敗を招くわけです。皆さんと一緒にちょっとあれなんですけど、もう一回、どこからがいいですかね、27節からいきますかね。すいません、今日の箇所をちょっともう一回皆さんで一緒に一つ一つ読んでいきたいなと思います。3、はい。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペトロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。あなたが今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。このね、言葉が実際に起こるその事件はイエス様の逮捕される時に起こります。捕まる時に起こるんですね。今日の箇所にあるようにペトロも、まあ、代表ですけどね、しかも弟子たちもまさか自分がイエス様を裏切るものになるなんて思ってもみなかったんですね。イエス様が言われるように自分たちがイエス様を裏切るなんて、そう思っていたわけです。ここで語られています、私はつまずきません。この言葉はペトロのこの時は本当に真実の告白だったわけですね。しかしイエス様は言われました。鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。想像でしかないですけれども、イエス様の言葉、その言葉を聞いたペトロはおそらく性格的にさらにさらに心を燃やし、そんなことはない、決してない、その思いを込めて言ったと思うんですね。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。殉教をも覚悟したこの勇敢なペトロの宣言。本当にその時はもう絶対にそうだと思い切ったわけです。疑わなかったんですね、自分を。ペトロは自分の唇がこの人を知らないというまで、決してそういう弱いところがあるなんてことはこれっぽっちも気づきませんでした。しかしその勇敢で、その殉教も覚悟した勇敢な宣言はすぐに崩れることとなります。そしてその崩れた時、ペトロは自分の弱さに、その弱さと惨めさと、その自分のもう情けなさと、その大波にこう飲まれちゃうわけですね。そして苦く 切なく辛い涙を流すわけです。叫ぶんですよね。大声で泣いたと書いてあります。もうその涙とともに絶望の淵に落とされるわけですよね。真っ暗になります。その部分を少し振り返ってみたいなと思います。イエス様が逮捕された時のことを少し見ていきます。まず女中さんだった人に言われるわけですよね。この人もイエス様と一緒にいた、イエスと一緒にいた、そういうふうに書かれています。しかしペトロは何のことを言ってるのかわからないと言ってしまうんですね。続いてまた別の女中に、この人はナザレのイエスと一緒にいたと言われます。するとペトロはそんな人は知らないと答えます。そして周囲の人に、この人はお前は連中の仲間じゃないかと言われるんです。そうするとあるところにはこのように書いてあります。呪うように、もう全断固拒否ですよね。その人を知らない、そう答えるわけです。そしてそう答えた時に、ここにある箇所の言葉の通りに鶏が鳴くわけですね。その鶏が鳴いた声を聞いて、ふっとおそらくこの時の場面を思い浮かべたと思います。あれほどまでに近江を切って、あれほどまでに殉教を覚悟するほどの、そのような啖呵を切ったというんですかね、もうそういう思いで語ったわけです。しかしながら現実はイエス様が言われた通りに知らないと言ってしまったんです。私たち人っていうのはとっても弱いんですね。そして実は日常生活の中で、この地上で生きる中で、その弱さを隠して生きてるわけです。言葉によって、行いによって、もしかしたら自分たちが発する言葉で、そんなことない、その弱さを否定しているかもしれません。またもしかしたらそういう部分を持って生きているっていうことに気がつけないかもしれません。でも私たちは弱いんです。そしてその弱さを隠して生きてるんですね。しかしながら突如として思いがけない、想定もつかないことが身に迫った時、その弱さがほろっと出てくるんですね。ペトロは本当にイエス様のことを愛してました。そしてイエス様に従いたいと心から思ってました。そして従えると自分に言い聞かせていました。そうだ、信じきっていたわけです。しかしながら自分の命が危ないかもしれない、自分も殺されるかもしれない、そう思った時にふっと出た言葉が、そんな人知らない、イエス様を否定して自分を守る言葉だったんですね。そんな自分がでいるなんて、そんな自分が今目の前にいるわけです。そんな卑劣な弱い自分が目の前にいるんですね。その時にペトロは本当にどん底に落ちたと思います。もう自分が嫌で嫌でしょうがなかったと思います。自分に絶望して幻滅したと思います。でもそれが目の前に突きつけられたわけです。自分が近江を切って語った言葉、その言葉が自分の弱さをえぐったんですね。ああ言ったのに、しかしながらそれはできなかった。自分の知らない自分が自分の心の中から溢れてきちゃったんですね。 それがまた自分の言葉となって自分に返ってきてしまった。本当にそういう絶望の中にあったと思います。イエス様とずっと歩んできたペトロ、そして弟子としてくださったことも知っていました。イエス様が自分たちのほどをいかほどに愛してくださっていたかも知っていました。そして自分たちを本当に育ててくださった、たくさんのことを教えてくださった、そのことも一緒に歩んでましたから一番に分かっていました。しかしその愛する師ですよね、師匠ですよね、しかもあなたはメシア、救い主だって告白もしてるわけです。そういう本当に自分がもう憧れの眼差し、また本当にそのように尊いと思っていたその愛するイエス様を犠牲にして自分を守ったそのペトロ、そしてそのペトロをイエス様は捕まる時に振り返って見るわけですね。その切ない眼差し、どれほどに辛いところに置かれ、どれほどに自分に絶望したかなということが思えると思います。実は私たちもやっぱりそういう弱さっていうのは持っているんですよね。本当にそういう中にあるときにどういうふうに信仰生活を送っていったらいいのか、そのことをペトロのところからもう一回考えてみたいなと思います。ペトロはイエス様が言われた通り3回知らないと言いました。本当にその不意に出た言葉から自分が絶望の闇に突き落とされました。最後の晩餐の記事がこの前のところに書かれておりますけれども、光牧師もお話しされていましたけれども、このペトロも、そして裏切ったイスカリオテのユダも、その時パンを裂いたイエス様が裂いたパンをいただいているわけですね。そしてイエス様が注がれたブドウ酒を飲んでいるわけですね。そのように前もってあなたたちが本当に目をそらさずに自分と歩むようにちゃんとイエス様は示してくださってたわけですね。罪人として本当に自分がその時イスカリオテのユダと同じように心の中で不安はありましたけれども、まさかその裏切りの張本人になるなんていうことは想定もつかなかったと思います。本当にそういう中でペトロはそのただ中に今置かれていたわけです。きっとそのことも思い浮かばなかったでしょう。この間の光牧師のメッセージを思い起こしてもらいたいんですけれども、この最後の晩餐のところの前にはイスカリオテのユダの裏切りのことが書かれています。そしてイスカリオテのユダと、そして弟子とペトロの裏切りの間にその最後の晩餐のことが書かれているんだというお話をお聞きしました。そしてその晩餐に、私たちでいう聖餐ですよね、それに本当にそのペトロもイスカリオテもユダも共に預かっていたんですよね。最後の晩餐の時共に裂いたパンを食べ、そしてブドウ酒を飲んでいたわけです。イスカリオテのユダのことを少し思い起こしてもらいたいと思います。彼は裏切った後にイエス様から離れました。本当にイエス様をその十字架につけた人たちに引き渡したことを後悔していました。だからそのことをなかったことにしてほしい、そういうふうに頼みに行ったことも聖書には書かれています。しかしながらそれは聞き入れられず、 イエス様は十字架におかかりになるわけです。その自分の行いを振り返った時に、本当にイエス様と向き合うことができなかった。そしてイエス様から遠ざかり、自らの命をもって裏切りの清算をしたんですね。しかしペトロはそのような大きな裏切り、そのことを知っていながらもイエス様から決して離れることはありませんでした。イエス様が十字架におかかりになるまでも、影からそっとイエス様がおかかりになるのを見ているんですね。そしてその後も本当にずっとイエス様から目を離すことはなかったんですね。あるがままのその弱い自分でイエス様を見つめていたわけです。私たちはなかなかやっぱりその自分が非がある時というか、そういう時に神様を見るっていうのは難しいですよね。やっぱりどっちかって言ったらイスカリオテのユダのようにこう隠れてしまいたいというか、私はすごくその気持ちはわかるんですね。私はどっちかっていうとそういうタイプなので、まあ、皆さんはね、もしかしたらペトロさんのようにイエス様についていけるそういう強い心があるかもしれません。でも多くの人は自分が弱さを持った時、本当にそういう非がある時になかなかそのあるがままでイエス様と向き合うっていうのは難しいのかなと思います。しかしながら別の箇所のところですけれども、ルカによる福音書の22章32節の言葉にちょっと心を留めたいなと思うんですけど、今日の箇所と同じ箇所のことがルカにも書かれていて、その箇所の中の言葉ですけれども、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、そう祈ってくださってるんですね。立ち直ったら、イエス様はペトロがつまずき、そして本当に自分のどん底にその落ちる、ペトロ自身が落ちていく、そのこともよくご存知でした。そのペトロに立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、希望を照らすんですね。先を照らすんです。ペトロの先にはイエス様の光がありました。イエス様の導きがありました。普通人だったら裏切り失敗する人に仕事って託しませんよね。普通の企業だったらもう飛ばされますよね。だけどイエス様はそのペトロに命じたんです。その失敗し打ち砕かれ絶望のうちにあるペトロに命じたんです。私たちもたくさんつらいこと、また本当に絶望するようなことあります。しかしながら黄泉に下られたイエス様ですから、私たちの暗闇にまで光を届けてくださる方なんですね。暗闇に光を灯してくださる方なんです。今日のところから私たちがどのように信仰生活を歩んでいったらいいか、もう一度一人一人思い巡らしてみたいなと思います。あるがままの姿でイエス様は受け入れてくださる、そして私たちがそのような惨めな中にあっても主は変わらずに愛してくださる、ペトロのようにそのことを心に留め、そして今週一週間も主と共に歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。 私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。弱く貧しくそのような姿になることが分かっていて、イエス様は前もってこの言葉を私たちに与えてくださってます。感謝いたします。主よ、私たちは弱く貧しくそして脆いものです。しかしながらペトロと同じように、あなたは御言葉を持って私たちの足元を照らし、道を明るく見せてくださっています。迷わないように、つまずかないように、主は前もって光を照らしてくださるのです。私たちは小さく貧しいです。しかし主は私たちを愛し、私たちをいつも目に留め、そして優しい眼差しで見ておられます。感謝いたします。主よ、どうぞ今週一週間もあなたの御手のうちで、あなたの眼差しの中で過ごすことができるようにしてください。さまざまなことがあります。時に弱い時もあります。時にあなたを見上げられないような挫折を味わう時もあります。しかしあるがままで、主よ、あなたに養われ、あなたに与えられた命で歩むことができるように、どうぞ主よ導いてください。私たちが主を仰ぐことを忘れないように、私たちが主の言葉を心に留めて歩めるように、どうぞ私たちに備えを与え、恵みと祝福で満たしてください。この一週間も主が導き、主の照らされましたところを歩んでいくことができますように、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。